ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ1月に入りました、はい、星野先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年も
そうですね、
よろしくお願いいたします。
ちょっと明けましてというには随分時間が
だいぶ時間が経ちましたけれども、
経っちゃいましたけど、
あっという間に1ヶ月過ぎますね。
そうですね。でも1月の中ぐらいに先生方とは砂川でお会いしてるので、うん、はい、なんかお久しぶりですっていう気はしないです、
まあ、そうですね。
ということで、はい、今年も歯の健康について、はい、いろいろお話を聞かせてください、
はい、よろしくお願いいたします。
今日のお客様、
本日の、はい、ゲスト理事、今回はですね、まあ、今年最初ということで、空知歯科医師会会長、砂川市松原歯科医院長の松原重俊先生にいらっしゃってもらいました。
はい、はい、松原先生よろしくお願いします。はい、
皆さんよろしくお願いいたします。空知歯科医師会会長の松原です。今年もですね、また皆様、リスナーの皆様よろしくお願いいたします。
さて今年1年はなんかこうこんな風な空知歯科医師会さん的にはこういう活動を力入れたいなって何かありますか？
そうですね、去年も好評だったあのハートフルフェスティバルの、はい、図書館さんとのコラボ、うん、これとても好評だったので、やはり、コロナで本当にいろんなことが中止になった中で、やっとこういうことができるようになったなってことを改めて感じています。ですから地域の皆様と触れ合える、私たちのことを知っていただく機会をたくさん設けられたらいいなっていうふうに思っております。
私もハートフルフェスティバルの前の式典の司会をさせてもらったんですけども、はいはい、子どもたちのそのユニークな絵の感性が面白かったですね。
面白いですよね。やはり大人の発想と違う発想で、うん、本当に全てユニークでしたし、今回いろんな北海道のその様々な賞ありましたけども、はい、それもたくさん受賞することができているので、うん、本当にありがとう、皆様には本当に感謝しています。またノアにもね、はい、司会いろいろしていただいてありがとうございます。
楽しかったです。久しぶりの司会だったんですけど、
そうですね、
子どもたちがいるので固くしてもなと思って、うん、途中からガラッとこうちょっと変えてしまって勝手にやっちゃった勝手にやっちゃったとか言って勝手にやっちゃったとか
勝手にやっちゃった
勝手にやっちゃった
勝手に
やっちゃったでもね、楽しかったです。子どもたちもね、なんかこうだんだんとこう緊張がほぐれていくのも分かりますし ね、
う
ん、
そうですね。また親御さんがなんていうか子どもたち以上にたくさんいっぱいいたでしょ。
そうびっくりしました。
お父さんお母さん、ひとしたらおじいちゃんおばあちゃんぐらいもいるんじゃないかっていう、うん、皆さん言いました、
ね、みんなでこうなんかその、ね、受賞を見に来た感じでね、はい、なんかそれもなんか嬉しかったですね。
まあ、ほのぼのする光景ですよね。
そうですよね、うん、いやなので私最初はこうカチッと考えちゃってたんですけども、うんうん、もし来年お受けすることがあったらプレッシャーかけるみたいなんですけどだったらもっと柔らかくやりたいなと思いました。もっとなんかこう子どもたちと距離を詰めて、はい、うん、空知歯科医師会さんとの距離が詰められるように柔らかくやりたいなって思いながら見てました。
一回ね、うん、やってみると内容が分かると思うので、
そうですね、うん、ということで、
多分 来年というか今年ですね、
はい、
今年の11月もお願いすることになると思いますので、
じゃあ皆さん子どもさんたちそれにめがけて一生懸命絵の練習を、は
い、絵を描いてください。
絵を描いておいてもらえると
楽しい。絵を描いていただくとノアさんの司会のもと表彰されます。
いやいやいや、そこはあんまりだと思いますけどねさあ、ということで、
はい、
もう本当に長くこのコーナーもやらせてもらってて、自分自身でもやってても実感することがもうすごいあるんですけど、うん、朝起きてすぐの口の中が汚いっていうのはもう何度も聞いてるじゃないですか、うん、はい、私はそれはやってたんですけど、最近はね、うちの夫が寝起きすぐに、うん、すぐうがいして歯磨きしてってするようになりました。
おうおう、寝起きすぐチューするんじゃないです
ね。しないしないしない、
そこですごい全力で否定しないでください。
しないしない、怖い怖い怖い怖いいや、本当ね、あ、やってるわと思って、
ね、じゃあノアさんのを見てご主人もやるようになった
。そんな話をしてたんですよ、はいはい、で私が今年去年か、うん、歯のクリーニング、うんうん、色がついちゃったんで、はい、行くって言って、でその自分もなんかその歯をきれいにしてもらうって言ったんですよ、うんうん、ですっごいきれいにしてもらったんですよ、うん、そこからなんかね、うん、火がついたようにね、
いいですね。そういうきっかけがあってね、やっていただければ。いや、
多分お掃除して、はい、今までとの違いが明らさま、
明らさまで、
明らさまに分かったんじゃないですか。
ねえ。
うん。今まで自分の口の中がいかに汚れてたかっていうのを実感できたんじゃないですかね、うん、
で自分のお小遣いで、うん、なんかその高級歯磨きペーストを買ってきて、自分用に置いてあるんですよね。
自分用
で、そうで自分で買ってるから私が使うわけにもいかず、
あ、ダメなの？
わかんない、自分用で買ってあるからなと思って、私はなんか違うの使ってますけど、うん、いやそれぐらいなんかちょっと歯のね、うん、そういうこうお手入れっていうのを、うんうん、一回それをやると気がつくんだなと思って、
すごい意識
したんですね。
いいですね。
そうなんです。うん、でもきっとね、このラジオ聞いてて今までは人事のように思ってた方も、うんうん、何かのきっかけで、うん、その予防医療で行ってやってもらうと、うん、ひょっとすると同じようになってくださる方もいるかもしれないなって。
そうですね、今どっちかというと、うん、もちろん虫歯の治療も多いですけども、やっぱり定期的に自分の口の中の管理を してもらうために歯科医を訪れるっていうのは、結構うちでもたくさん来ていただいてますので、
はい、
歯科医はよくハードルが高いって言われますけど、うん、そうじゃないんだよってことをご理解いただけると嬉しいなと思います。
そうですね、もう痛くなったらもう遅いですからね。
そうなんです。
そうですね、
そうなんですよ。
いやでもだいぶね、お口の中の、うん、状態と全身の健康の関係がですね、うん、明らかになってきた今、
はい、
そうやってお口の中の健康にも気を使う人も増えてきてることは事実です。少しずつですけれども、はい、もうちょっとね、皆さん多くの、皆さんにね、それを知っていただけるとありがたいんですけれども、
はい、
地道にそういうような活動も育ち歯科医師会ではやっております。
うん、
はい、
さあ今日はどんな話いきますか。ですね、
今日の数字、
はい、数字、
うん、50%、
50%、
40代でこんなに減るなんて
50%。
さあ若い頃に比べて40を過ぎると何かが、お口の中の何かが 50% 減少します。一体何でしょう。
まさかと思うけど、
はい、
私の経験は唾液
ちょっと違いますね。
ちょっと違う、
うん、まあ、唾液も年齢とともに徐々にね、分泌量は減るんですけれども、
うん、
答えはですね、コラーゲン
コラーゲン、
コラーゲン、
切な、切な
これ、まあ、
お肌も減るよ
そうそう、お口の中に限らず体内のコラーゲン、これがですね 50%
減少。そんなにですか。
つまり40超えた時点でもうね、20代若い頃一番健康な頃の、
うん、
半分になってしまう。
悲しい。
ショ
ッキングな数字ですよね、この 50% って。
ピチピチじゃなくなるってことですよね。
そうそう、
ピチにもならなくなる
まあ半分ですからピチぐらいですから、
ピチぐらい
で、まあ、コラーゲンというのは我々のですね、体を構成するタンパク質の一種、お肌の張りや弾力を与える成分ともして、知られておりますけれども、実はですね、
うん、
歯茎の主成分というか、うん、約 60% がコラーゲン。よくコマーシャルでやってますよね、うん、歯磨き粉のコマーシャルで、
うん、
女優さんがコラーゲンと言いながら、
あ、うん、確かに、
うん、でですね、その約 60% コラーゲンでできている歯茎、
うん、
ところがですね、体内のコラーゲンは今言ったように25歳をピークに40代で約半分になって、年齢を重ねてい、くとどんどんどんどんさらに減少していくという状況になっております。
それって、うん、よくお肌だったら、うん、コラーゲンの豊富なあんこを食べたらいいとかありますけども、うん、そういう食べ物でなんとかなるものではない。
あんこってコラーゲンなの。
あんこ魚のあんこ。
あんこですよ。あんこっていうこと、
魚のあんこ、
小豆の方
とか。違う魚のあんことか、なんかコラーゲン豊富な豚肉とか、
まあ、どうなんでしょうかね。いっぱい取ったからといってそれで、吸収されるかどうかと言われると、なんかすごく気になるすいません、失礼しました。
すいません、
はい、まあ ちょっとその辺はね、吸収されることまでは私も把握しておりませんけれども、はい、健康な歯ぐきを保つことがやっぱりお口の中歯周病予防には大切なので、
うん、
この減っていくものはしょうがない。
うん、
じゃあどうするか、それを補うためにはやっぱり普段の歯磨き、そして定期検診ということに、うん、なっていきます。そこで問題、う
ん、はい、
歯周病が分かるクイズに挑戦してもらいます。
はい、
はい、第1問、簡単です。世界一罹患者が多いとギネスブックが認定した感染症は何でしょう。 A インフルエンザ、 B 歯周病。はい、
そんなんね、この番組でやってるんですから B ってやるしかないですよね。
はい、正解。そうなんです。
これでインフルエンザって言われたら逆に困ります。
そうなんです。歯周病ってですね、まあ皆さん大したことないなっていう感覚で、思ってる方は多いと思いますけれども、人類史上最も感染者数の多い感染症となっております。
はい、
で、これギネスに載ってるんですね。私も知らなかったんですけど、で日本でも30代でですね、3人に1人、が罹患していると言われ、実際にはもっと多いと思います。罹患率は年齢とともに増える傾向になっております。日本人が歯を失う原因の第一、虫歯で歯がダメになるというよりも歯周病で歯を失う人の方が多い。これはですね、松原会長は歯周病の専門家でもありますので、
そうですね特に女性で歯周病は、今感染症って言いましたけども、歯周病菌っていう菌がいますので、はい、実は女性ホルモンが好きなんですよ。
女好き、
そう、女好きの、もう最近なので、
はい、
ってことは女性の方が歯周病になりやすいってことです。はい、
そうなんですか。
ですからより注意が必要というふうに思ってもらって間違いじゃないじゃない。もちろん男性がならないという意味ではないですからね。女性の方がリスクがあるよと言われてますので、より注意が必要だと思います。
そうなんですね。なんかきっとラジオを聞いてる30代とか40代の方は関係ないって思ってるかもしれない、
はい、
もっとこうお年を召してからなるものって思ってる方も多いかもしれない。
昔若い頃ちょっと東京で勤務してた頃に若いお姉ちゃんが患者さんで来てて、
はい、
結構いっぱい汚れが溜まってる患者さん、はい、で年齢の割には歯周病が結構進行してた患者さんにですね、だいぶ汚れがついて歯周病がかなり進行してきて、ちょっと年齢の割にはケアしないと、
うん、
将来やばいことになっちゃいますよ的なことをおっしゃったら、うん、やだそんな親父みたいな病気とかって言われたことがあるんです。
うん、だと思います、
うん、確かに
確かにそう思ってた私も、うん、
そうなんです。ただまだ20代それこそ半ばぐらいの、うん、コラーゲンがピークのぐらいの若い女性の方に、
はい、
そういうような意識のなさっていうのがあったので、
はい、
これはどういうふうに意識改革したら多分今頃その人は入れ歯になってるかもしれないですね。
なるほどね。じゃあその歯がこう汚れてるってね、うん、自分でそのあんまり汚れてる人ってあんまり意識してないかもしれないですね。そうなんです。
だから汚れてるということ、歯茎が炎症を起こして腫れてたり出血しやすかったりっていうことも、うん、あまり気にしてないのかもしれないです。痛みもないですし、
うん、
普段それほど支障はないですからね、
はい、
ちょっとなんか歯ブラシかけたら少し血が出てきたなとかってその程度だと思います、ね、
はい、
もう結構これでも重症になってるはずです。
そうなんですか。
そういう症状があるだけで、
いやでもわかるな。 50% か、うんうん、コラーゲン。
さあ第2問、
はい、
歯周病は治せる病気？ A 治せない、 B 進行度合いによっては直せる。さあ正解は
これ、うん、進行を止めることはできるけれど感知はできないんじゃなかったでしたっけ、
うん、
B？
はい、正解は B の進行度合いによっては直せる。これはごく初期の
ですよね、うん、
ことです。これはもう松原先生にちょっとね、は
い、治らないんですか。
治らないっていうか、あの歯周病っていう定義になると、あの骨がなくなるっていうのが歯周病なんですよ。歯肉炎っていうのはあくまでも歯茎だけの炎症なので、それは治りますけども、歯周病って骨がなくなる病気ですから、そのなくなった骨がじゃあ歯周病定期的に通ってたら元に戻るんですかって話になってくるんですよ。それ元に戻らないです。なくなったらなくなったレベルでずっと行くので、だから定期的にそれ以上悪くしないでねっていう治療が今の歯周病の治療だと思いますので、
削った歯がまた二度と入ってこないのと一緒ですね。
人間はサメではないの で、
うん、そうですよね、
なくなった歯はもう二度と永久歯の場合は入ってきません。
サメ肌はなるのになサメ肌と歯は違うんですね。
まあ、でもあのすごい遠い未来にはサメの遺伝子を含むんで、なんかそういう移植するとか、
怖い怖い、
新たに歯が生えてくるような治療法っていうのは出てくるかもしれない
です ね。今なんか点滴で歯が生えるみたいな、うん、
今実験の初期段階ですから、多分我々が生きてる間には
そうですね、
なる、あのなかなか難しいかとは。
で、でもそうやって聞いたらまさになっちゃったらもう大変なことだよってことですよね、
うん、そう思ってもらった方がいいと思う。
なるほどね、
そこまで危機感、やっぱり歯をもうあなた抜かなきゃダメだよって言われるまで行っちゃってる人はもうしょうがない、はい、そう思わないとなかなか危機感って生まれないじゃないですか。誰もそういうふうに思ってないので、だから定期検診来てくださいね、何でもないうちにっていうところじゃないかなと思います。
だから症状がない時にお掃除をしてクリーニングをして、はい、定期的にそのメンテナンスをして、もう実際にその方も歯周病にはなってるはずなんです、
うんうん、
少し進行はしているとは思うんですけど、そういう通われている方もですね、はい、だけどこれ以上進行させない、これ以上悪化させないというような、うん、あの今何のためにクリーニングお掃除をするんだ、ただ気持ちいいからやってるわけじゃない、歯周病をこれ以上進めない、進行させないための、
はい、
予防的な処置と考えていただいて、はい、いいと思います、
はい、3問目、
はい、3問目、歯茎が衰えると A 歯が長く見える、 B 歯が小さく見える。
これはね経験しましたよ、はい、A です、
はい、
歯が伸びたかと思ったんです。
そうなんです、あのよくね歯が長くなったとか、うん、歯が伸びたとかっていうような表現をする患者さんいるんですけれども、これ松原先生どういうことでしょう。
いや、あの歯はもう変わりませんので、歯茎が下がったという表現になるかと思います、うん、
はい、
よくあの年齢の高い人は必ず食べた後爪楊枝、
はい、
使うじゃないですか、うん、決して10代の人があんまり爪楊枝使ってるの見たことないと思うので、うん、それなんでって言われると、歯と歯の間に本来埋めているべき歯茎が下がって隙間ができる、
うん、
そのためにあの爪楊枝を使わなきゃいけない状態になってるっていうのがそういうところですから、歯が伸びてるんじゃなくて歯茎が下がったっていうのが正解かなと思います、
うん、はい、あの年齢でこう歯茎が衰えて、退縮していくのはやむを得ないんですけれども、うん、中にはですね歯ブラシの圧力が強すぎる人がいるんですよ、はい、一生懸命磨こう頑張ろうってやってるのかもしれないですけれども、うん、あの力が入りすぎたり必要以上に歯磨き粉を、うん、つけすぎたり、ゴシゴシやってるつもりが逆に歯茎を退縮させる結果となってしまっている人がいるので、ぜひですね、あの特にあの、歯と歯茎の境目の根元、これはですね、象牙質という柔らかい組織が 介在しますので、歯茎が下がってそこが露出してくると歯ブラシを強く当ててるとその部分削れてきてしまったり、えぐれたような状態になってくることがあります。あの象牙質知覚過敏といういわゆる知覚過敏ですね、はい、そういう症状の原因ともなってしまいますので、根元削ってしまうとそこから刺激が直接歯の神経に、伝わっていって、ちょっとした刺激でも、冷たさ、暑さ、いろんなものを感じて痛いってことになりかねませんのでね、ぜひあのそういうのも含めて歯医者さんでね、正しい歯ブラシの方法を教わるのも、はい、予防の一つです。教わりましたよね。
教わりました。私あの坂の上の歯医者さんで、うん、はいはい、教えてもらいました、はい、磨けてるつもりがあの染めたら全然取れてなくてびっくりしました
そうなんですよ、ね、
こんなにって思って、
自分ではちゃんとやってるつもりが意外と汚れって落ちてないもんですよね。
そうなんですよ、うん、ということで、はい、さあそろそろお時間なんですが、はい、あの意外とね分かってるようで、うん、なんかまあいいかって見逃してることが生活習慣の中であると思いますので、うん、
はい、
まず一番は歯医者さんにメンテナンスしてくださいって行くのが一番いいってことですよね。そして何よりも気持ちがいい、
はい、
のでもうすっきりしますので、
うん、ね、あのノアさんの同居の他人くんのように、はい、あのもうすっかり気持ちの良さを知ってしまった人がそういう
気にするようになりますので、ね、
うん、ケアをするようになってくれるんです、ね、皆さんは
本当に一生もんですからね、
そうです、
もう何年もずっと車みたいに買い替えられないですからね、うん、ずっと使ってなきゃいけないので、はい、うん、ぜひ皆さんお早めに、そして年も明けましたし、
はい、
ちょっと行ってみてください。お近くの歯医者さんに行ってみてください、はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。